J-WAVE ロハスタック。今週のゲストは情報科学芸術大学院大学教授金山智子さんです。リモートでのご出演となります。金山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
金山先生は岩手県大船渡生まれ、慶応義塾大学経済学部卒業後、オハイオ大学大学院コミュニケーション学研究科の博士後期課程を修了され、社会的マイノリティ、災害や環境などをテーマにメディアコミュニケーションの視点から研究を行っていらっしゃいます。まず金山先生が教鞭を取られている情報科学芸術大学院大学ですが、改めてどちらにあってどんな大学なのかご紹介いただけますか。
はい、私が勤めております情報科学芸術大学院大学、非常に長い名前なんですが、通称イアマスと英語の頭文字を取って呼ばれていることが多い、
はい、
岐阜県の大垣市にあります、
はい、
岐阜県の県立 の, いわゆる公立の大学院だけの大学になります。
はい、なんか最先端の専門の大学のような気がするんですが、なぜ岐阜に作ったんですかね。
はい、ですね、前の知事 の, 梶原さんという、知事がいらっしゃいまして、
はい、
梶原さんの1990年代の、に入った工事とですね、いわゆる情報技術っていうものを持って、それがもってその産業になっていくっていうことを、それをここの岐阜でやりたいっていうことが大きな構想とありまして、その中のに VR とかですね、いわゆるバーチャルリアリティとか、
はい、
その非常に先端なものをここで生んでいきたい、いわゆる時乗馬って言い方をしたんですけど、農場みたいな、それの上場みたいなものを、ここに作っていきたいっていう、プランがありまして、その一環として、その教育という分野として、うちの大学、
はい、
その大学院になる前がアカデミー、いわゆる専修校だったんですけど、それを開学したっていうのが、設立の一番最初になります。それが1996年ぐらいですね。
なるほど。
ちょうどネットが台頭してきた、
はい、
アメリカのスーパーハイウェイとほとんど同時期ぐらいだったと思いますけど、それで開学して、その後2001年に大学院に変わったという経緯があります。
はい、なるほど。 J-WAVE ロハスタック。現在金山先生が教えているのは地域社会コミュニティ文化の研究とデザインって言うんですけど、ちょっとご本人から教えてもらえますか。
そうですね、この大学院がやっぱりちょっと変わっているとさっきおっしゃっていただいたのは、情報技術だけではなく、それと、芸術的な表現を融合させることによって新しく何か創造的していくっていうことが、理念としては掲げられているので、その新しいものを何か生み出すっていうところで言いますと、私の分野で言うと、既存 の, その地域とかコミュニティっていうただの言及ではなく、そこに何か新しい技術とか新しい何かメディアとかを持っていくことで、何か新しいものがそこで想像することができないのかっていうことを探求していくような、そういった研究をこの大学院ではやっております。
なるほど。
はい、
学生と一緒にものづくりからまちづくりやってらっしゃるってことなんですけど、実際にどんなことを手掛けてらっしゃるんでしょう。
特に私の場合は岐阜と公立の大学ということもあるので、その地域、岐阜県の地域のいろんなところと連携しながら、そこに学生たちと入って、例えばその古い町ですとか、古い古民家ですとか、あるいは山村とかっていうところで、そこで何か、そこにあるもの、資産を使って何か新しいものを生んでいくことができないかっていうことを探求していく先に、それが、結果として町づくりに役に立つとかっていうことになるのかなっていう、そういった研究を割とやってきております。
はい、なんか実例を教えてもらえますか。
あ、そうですね、
町名やなんかも出していただいて。
そうですね、一番最近ですと福井県と岐阜県の県境があるんですけど、
はい、
そこのすぐ山の中に小さな根尾という地域がありまして、
はい、
その地域は1500年ぐらいの文化というか古くから人が入っていると言われている土地なんですけ ど,
ど
いわゆるその まあ、人が減っていて、まあ、限界集落化が進んでいる、まあ、場所でもあるわけですよね、はい、でそこに、まあ、学生たちと行ったときにもちろん限界集落という問題はあるけれどもむしろそこで培われてなんでそんなところに今でも人がずっと住み続けているんだろうっていういわゆる根本的な問いがあってそれをまあ探求していく先に、まあ、あのむしろその中からこれから私たちがこの不安な社会を生きていく中で重要な示唆されるものがあるんじゃないかっていう目線で、まあ、フィールドワークをしていくっていう、まあ、その中から結構いろいろ面白いところは見出したっていう研究もつい最近ちょうど本としても出版したところではあるんですけど、
あ、そうなんですか。
はい、はい、そうです。 J-WAY ロハス
タック。まあ、あの先生 の、 そのコミュニティメディアを研究するというそのきっかけは何だったんでしょう。
そうですね、あのちょっと日本に帰る前に私はあのアメリカの、まあ、オハイオという、まあ、やはり農業地域田舎の方で大学院に通って、まあ、そこであの博士まで取ってきた時にやっぱりそのアメリカ社会っていうのは圧倒的にそのコミュニティに、まあ、の力っていうんですかね、そこの中でお互い助け合っていくっていう、まあ、文化というか社会がありまして、まあ、その時にやはりあのちょうど時期的には2000年代の終わりぐらいか2000年ぐらいだったので、まあ、日本でいうところの NPO 法なんとかが、まあ、あのできた時代でもあってやはりその地域の人たちがあの支え合っていくっていうそのコミュニティのあり方と、まあ、そこにやっぱりメディアが何をできるかっていうあたりを、まあ、アメリカの中で研究として、まあ、やってたっていうところが多分自分が住みながらもやっぱりそれがすごい大事だっていうことを実感してたっていうことから、まあ、始めたというのもあるかなと思います。
なるほど。あの、はい、まあ、近年研究のキーワードにされているのが記憶とケア、そしてレジリエンスということですけど、このレジリエンスという言葉は、まあ、目新しいというかリスナーの方、はい、ご存じない人もいると思うのでちょっとご説明いただけますか。
はい、あのレジリエンスっておそらくあの聞いたことない方が多いとは思うんですけども意外に実はあの分かっているかなと思うのはそれは特に日本の中で一番言われるようになったのは311の時だったんですね、うん、で311で、まあ、そのコミュニティが、まあ、かなり壊滅したり壊れたりでそれを再生していくっていうことが非常に重要なあの、まあ、ことだったわけですけどそのレジリエンスって力を高めようっていうのはその時に、まあ、日本政府もそうですし、まあ、放送もそうだったんですけどそのレジリエンスを高めていこうっていう気は非常に強くなったっていうのがあります。でそれは何かっていうと何かによって打ちのめされたりと壊されたりしたものを、まあ、なるべく早く、まあ、元の状態に戻していくっていう立ち直していくっていう力そのもののことを、まあ、レジリエンスというふうには言っていて、まあ、なので例えばあの地震とかによって壊されてもそこから早く回復して元の状態へと、まあ、あの戻していく力をつけておこうねっていうのが、まあ、防災にもなりますし、まあ、その地域づくりっていうところにも関わってきますし、まあ、その個人によっても例えば何かでその心が折れてしまったでもそこからなるべく早く回復していこうっていう個人レベルにおいてもそのレジリエンスっていうのが今特に非常に重要になっているっていう、まあ、その人によっては21世紀の中で最も重要なキーワードという言い方をする人もいるんですけど、はあ、そのぐらい実は重要なキーワードだとは思っていて、まあ、この実はケアとレジリエンスというのは表裏一体だと私は思っていて、はい、まあ、レジリエンスだけではなくケアがあってレジリエンスというのが成立するというのもあるかなと思っています。
なるほど。 J-WAY ロハスタック。金山先生は長年メディアコミュニケーションの研究をされている中でラジオについて論文や著書も多く発表されています。今こそラジオともおっしゃっていただいてるんですけどあのそもそも先生とラジオの原点は、どうだったんでしょう。
あのラジオ番組で今こそラジオっていうのが恥ずかしい感じでもあるんですけれども私は結構実はあの、まあ、多くの、まあ、多分私の年代とかもうちょっと前の人たちがそうだったように、まあ、高校生の時とか深夜ラジオ放送ですね深夜ラジオ番組を聞いて、まあ、 会っていた世代でもあるっていうところで、まあ、その若い時から馴染みがあるっていうのは当然なんですけど、まあ、その後も実は最初に就職した仕事が実はレコード会社でレコード会社でディレクターで、やっぱどうしてもラジオ局に行ってお皿を燃やしてねみたいな感じで、まあ、お付き合いをするということが非常に多かったっていう、まあ、そういった
ラジ
オ、はい、仕事上でもラジオとかすることが多かったんですけど、やはりアメリカにその留学して10年ぐらいアメリカにいたときに、アメリカの社会の中ではもう移動社会で、まあ、その地域によっても非常に文化が違うので、その中でそのラジオというのは実は非常に重要な、まあ、媒体だったことと、あとアメリカの大学っていうのは特に私は州立の大学だったので、 PBS と言われて公共放送が大学と非常に近い関係で、大学の中に PBS を持っている学校が多くて、私もの大学もそうで、そこでやっぱりアルバイトさせてもらったりとかっていうことで、学生として、なので、その生活の中に、ラジオっていうのがずっとなんかいろんな形で、まあ、あったっていうのが、まあ、長く続いていることなのかもしれないなと思います。 J-WAY ロハ
スタック、ここに金山先生が編集を担当された新刊、ケアするラジオ寄り添うメディアコミュニケーションがあるんですけども、はい、金山先生を執筆された論文集で、まず僕中身のことより驚いたのは、この出版社の名前かっこいいですね、最果て社でしかも奥付け見ると滋賀県、聞いたことないとこから出てて、肝心な中身ケアするラジオとは、どういうことなのか、ご本人から教えてください。また何人もの、書き手がいるんですけど、その方たちの話も教えてください。
はい、ケアするラジオということで、副題に寄り添うメディアコミュニケーションというふうには書いてあるんですけれども、私のラジオっていうのは実は、いろんな役割があります。報道するとかね、エンターテインメントするとか、いろんな中でずっと変わらない中で、ちょっとした気遣いとか、なんか元気になろうとか配慮してもらうとか、何かそばに一人で家に帰ってもラジオつけてちょっと元気になるとかっていうような、ちょっとしたそのケアっていうのが人間生きていく中でやはり大事であって、でそれをやはり実現している、メディアの人としてラジオっていうのは重要なんじゃないかっていうことをテーマにしております。なので、ラジオの役割、ラジオっていうところの中でも特にそのケア的な側面っていうものに注目して、今回は私だけではなくて様々な人たちに、書いていただいたっていうのがあるんですけど、少しご紹介させていただきますと、まずなぜそのラジオって親密だとか寄り添うって言われてるんだろうみたいなことを、ちゃんとそのラジオのメディアとして位置づけるっていうところを、若手の研究者なんですけど、福永真一さんという気鋭の社会歴史社会学ですねの方に書いていただきました。私もその以外に離島ですね、離島の小さな村の島ラジオを取り上げたり、それからユニークなところで言うと、刑務所ラジオですね、刑務所の中で、受刑者の人たちが、刑務所の中で例えばリクエストをしたりメッセージを書いたり、それを他の受刑者たちが聞くといった番組がある。それを結構日本の中でもいくつかの刑務所で実際に実践しておりますし、それから一応受刑期間を終えて、出所した後に出所した方たちをその支援するため の、 構成ラジオっていうのをやっている研究者でもあり、実践者でもある方に書いていただいてます。あとは同じく、閉鎖された空間のホスピタル、いわゆる病院で の、 ラジオの実践も、研究者であり、ご自分もその実践に関わっている方に書いていただきました。あとはですね、災害があった時にラジオというのは非常にやはり、その不安な人、それから、の中で、心を打ち砕れた人たちを、寄り添う、非常に重要なメディアっていう位置づけされているわけですけど、それを特にですね、阪神・淡路大震災からずっと長いことそのラジオ実践をしている方が、その実践からさらに今は南米の方にそういったその支援から生まれたケアというラジオが、今はその、ベネズエラだったかな、ペルーだったかな、やっているっていう実践だったんです。 あとは福島の、富岡とか、避難区域ですね、そこでの、子どもたちを対象に実践をやっているという、非常にそのちょっとユニークではあるんですけど、そういったさまざまな実践を特に若手の研究者の方々に書いていただいています。あとは最後にですね、メディアの大御所であります小玉美子先生という先生に、なぜラジオをケアするメディアになったのかというのを、そのメディア史のところから最後に紐解いて書いていただいたというような本になっておりますので、なかなかこういった形でまとめるものが少ない中で、いい自分で言うのもなんですけど、いい本になったのではないかと思っております。はい、
改めてこの新刊ケアするラジオ寄り添うメディアコミュニケーションは、金山先生はどんな方たちに読んでいただきたいですか？
ですね、ラジオの話ではあるんですけど、一応今回は例えばポッドキャストとか、ストリーミングだとかネットラジオっていうそのデジタルの中で音声、メディアって結構増えてますよね。今むしろストリーミングとかポッドキャストの人数なんかすごく増えているので、実はそれも同じようにケアする役割っていうのがあると考えているので、むしろそういった若い人たちにもぜひ読んでいただきたいなというふうには思っています。 J-WAY ロハス
Talk。日本でラジオ放送が開始されて来年で100周年を迎えるということなんですけども、その歴史を振り返って時代ごとのラジオの存在で変わらないことって何なんでしょう？
そうですね、小黒さんにこれをお話するのはなんか恥ずかしいような気はするんですけれど、はい、今回実は本を出版した中の、その大きなテーマでもあるんですけれども、はい、やはり変わらないところは親密性っていう、タイトルにもした寄り添うとかですね、親密であるメディアっていうところだと、私は思っております。
はい、他のメディアと一線を画すとこが昔から寄り添うメディア、よく NHK の深夜なんだっけ、ラジオ便、
深夜便ですかね、
ああいうのはラジオは寄り添ってる、典型なんですか、それとも先生の考える寄り添うメディアってもっと解釈広いんですよね、多分。
そうですね、だからずっと一緒にいる、なんか人によってはね、特にラジオの場合、ネットが出てきてもうラジオってこう衰退していくからいられないよねとか、広告収入が減っているとかいろいろ言われた時代、時期があって、その中でもラジオがやっぱりあったらいいよねっていう存在にされてたりところが寄り添うメディアっていうことだったんですけど、そのキーワードっていうのは結構重要に、ラジオにとっては重要だというふうには思っているんですけど、でも一方でじゃあどういうことなのみたいに、おっしゃるよみたいに、そういったことを目的にした番組なのかとかっていうのもあるんですけど、そうではなくてラジオそのものが持っているさまざまな、なんていうか特性みたいなものが結局ずっと変わらず何らかの形で人が生きていく中で不安になった時とか、なんかちょっと寂しくなった時とか、なんかこれを聞くことで誰かそこに人の温かみを感じたり、ちょっと元気になろうかなとか、明日もこういうふうにしてみようかなみたいに思うようなことがあったりっていう、そういったことを、ずっとなんかこう、実現させてくれているようなメディアっていうのはなかなか他にはないっていう、そういう意味では割と広く捉えていて、なんか特定の番組とか特定の局とかっていうことではなく、ラジオの中でいろんな、民放も公共放送もですけど、コミュニティも、その中で同じようにラジオが果たしている役割として大事なんじゃないかなというふうには思っています。 J-WAY ロハス
Talk。コロナ禍の、在宅時間が増えてラジオを聞く人が増えたと、言われてるんですけど、本当はどうなんですか？研究されていてデータ的にもありますか？
あります。これはもうコロナの時に結構すぐに海外も含めてですけど、日本国内もですけど、在宅時間が増えたっていうのは調査で一つや二つではなかったので、かなりたくさんのデータとしては出ていて、大体半分ぐらい変わってないっていうんですけど、半分ぐらいは増えたって言ってたんですよ。
はい、
減ったって人はほとんどいなくて、なので結構増えたとは思いますね。はい、
生成 AI やロボットなど社会がもうどんどん新しく変わってこようとしてるんですけど先生から見てラジオの未来図、どのように見てらっしゃいますか？
ですね、やっぱりラジオの中でその増えてる、そのラジオを聞く人が増えたっていう中で一番増えてるのは何かっていうと、音楽とかではないんですよ。あのトーク番組だったんですね。
なるほど。
おしゃべりするとか、まあ、人の話を聞くような感じの番組とかあるじゃないですか、うん、ってことは、あの相手が AI と話してそれで納得するんだったらもちろんいいんだけれども、その相手にこう投げかけていくっていうことができるかどうかって結構重要なポイントだと思うんですよ。なんか、はい、どうしてそう思ったのとか、あるいはなんかこう、じゃあ何か聞きたいことあるとかっていう、その時の心情をもんばかって何か言葉が出せるかっていうのって、やはりまだ AI ではできないんじゃないかと思いますよね。なんかそのやり取りと、そういったその決めていけないそのやり取りっていうんですかね、その場のケアってまさにその前にいる人を目の前にしてやっぱり起こっていくコミュニケーションでもあるので、まあ、そのやり取りはやっぱりロボットや生成 AI では難しいんではないかなというふうに思って、ラジオだからできるっていうのは人だから人としてのできるところなのかなとは思いますね、はい。
まあ、金山先生、あのこれからもラジオコミュニケーションの研究をよろしくお願いします。お忙しい中本日はありがとうございました。
ありがとうございました。 J-Wing ロハスターク。